東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
今まで背景のことそのまとめとして、まず背景は体小宇宙だとしたら、肺では天膜です。この地球取り囲む天膜と大気層というのは肺の役割です。であと肺の気というのは金の気、上から下に下がる気、涼しい気です。色は白です。音の方は小金の音、肺の音でもあります。方角で言うと西、西の方角は肺の気と同じ波動になります。1年の6期の中では6つの期のうちの4の期、体位の期は肺の期に対応します。肺の期の性質では質、体位、質筋、これは肺の期の性質です。背景は大腸系と表裏の関係になります。表裏っていうのは経脈で言うと前の内側と外側の関係もありますし、あと肺っていうのは全身の皮膚ですから、皮膚と大腸と肛門のところでつながっているということもありますので、こういう意味でも表裏という関係があります。鼻っていうのは肺の出口です。鼻の調子が悪いっていうのは肺の方に問題があるということをまず考えられます。音でしたら鳴くっていう音っていうのはこれは肺の音になります。感情で言うと悲っていう、悲しいという感情は肺の情緒になります。味で言うと辛さっていうのは肺に対応します。7種類の吐く肺のシステムの中に宿っているということです。最後、肺気が詰まりやすいところなんですけども、まず中腹と雲門、つまり鎖骨の下のところは詰まりやすい。その後肘のところ、尺卓のところ詰まりやすい。その後親指と人差し指で交差している胸鎖のところ詰まりやすい。あともう一つは天腹とか胸壁あたり、つまり経脈と経別と合流しているところ、そこも詰まりやすいんです。普段詰まっているかどうか、肺の気はちゃんと流れているかどうか自分でチェックして、詰まっているところもしあるでしたらそれをほぐしてあげて取ってあげてください。背景の流れと背景の重要なツボの話を紹介しましたんですけども、背景が病んでいる場合はどんな症状出るかというと、一番出やすいのは息切れ、呼吸が困難、咳が出ます、鼻水が出ます、鎖骨のあたり痛いといった症状があります。肩背中痛くなります。肩背中痛い人の場合は背景が詰まってる、背景の気が弱いという可能性があります。どう解釈するかというと、これ私の理解なんですけども、分かりやすいで説明しますと、背景の経筋っていうのは前の大胸筋とか小胸筋とか、これ背景の経筋です。背景の気が詰まってるとしたら、前の大胸筋とか小胸筋がすごく縮まって、鎖骨の下のところ指で押すと非常に痛いんです。特に中腹とか雲門のあたり押すと激痛です。つまり前強く引っ張ってるんです。前強く引っ張ってるために後ろの筋肉とか筋膜を引っ張られる状態ですので、後ろの方がずっと引っ張られて緊張している状態になります。それによって肩背中凝ります。ですから肩背中凝りの場合は、まず背景の滞りを解消してあげて、前を緩めてあげれば後ろの方をすぐ楽になるという可能性は十分あります。背景に気が詰まってる、余ってる場合だとしたら、汗が出やすくなる、あるいは頻尿とかそういった症状になります。どうやって解釈するかというと、私の理解なんですけども、横隔膜っては肺のシステム一部です。で、横隔膜1分間だいたい15回前後で上下しますけども、横隔膜の上にまず心臓があります。背景の気がいっぱいの状態というのは、横隔膜上の空間の中に気がいっぱい詰まっている状態ということを意味します。気が詰まると必ず熱がこもるという症状が起きますので、上半身の方に熱をこもると温度調節のために上半身の方だけ汗をかいてしまうという症状になります。上の方に熱がこもってしまうと下半身の方に熱が足りなくなるわけですから、下半身の方は冷える状態になります。下半身の方は冷えてしまうと、膀胱の周り、腎の周りが冷えている状態だとしたら、水を加熱して水蒸気に変えるという熱が足りないだとしたら、液体状の水、膀胱の中に溜まって膀胱の方を重く感じてすぐおしっこが出ます。その場合は頻繁におしっこに行きますけども、でも出る量は非常に少ないです。ちょびっとしか出てこない。 以前膀胱系障害した時にお腹冷えると頻尿になるっていう理由について障害しましたので、詳細についてその回ご参考ください。背景の上の経血を使ってどんな病気治すことができるかっていうと、咳とか喘息とか、あと喉の渇き、もう喉の渇きっていうのは分かりやすいんですけども、菌の気って上から下に下がってくる気ですから、菌の気が下がってこないでしたら雨が降ってこないということを意味しますので、喉の方が乾くという症状が出ます。菌の気を下げるということ、特に冷血をいじると水が下がってくるということですから、喉の渇きの時にこの背景のツボを使います。動悸とか胸の方膨満感がある、要するに胸部の方に気が詰まっている場合は背景の経血を使うことができます。体の前面の内側、背景通るわけですから、腕の前面の痛みの場合はこの背景使います。肋骨のところに背景の経別とか経筋通ってるわけですから、肋骨の痛みの場合はこの背景の経血を使って治療することができます。五陽血のことについてもう少し付け加えます。陽系も陰系も陰血の方から気が出てきて、その気が陰血に入って皮膚の表面とか体の外に沿って陰血の中に入って陽血の中に入って経血の中に入って、最後肘と膝の五血のところに入って本系と合流します。この現象っていうのは最初初心者の場合はこんがりやすいです。なぜかっていうと、普通の教科書の中では腕の陰気の場合は胸から指先の方に、陽気の場合は指先の方から頭の方に向かっていくというふうに紹介されています。この五陽血の場合は全部指先から膝肘の方に向かって本気との流れと逆さまになっているという現象が起きるのはなぜですかっていうような疑問を持っている方が非常に多いです。私も最初そういうふうに理解しないままこれ進んでいるわけなんですけども、今言ってる流中の話もそうですし、五陽血の陰血から五血に向かって流れるということも全部肯定大気の中に書いてありますけども、一見同じ本の中には違うことを書いてて矛盾しているように見えるんだけども、実際はどうなってるかというと、現代において瞑想とか内観通して自然な呼吸ではなくて体側の状態、つまり赤ちゃんみたいに鼻で呼吸するではなくてお腹で呼吸しているという状態に入ると体の中の気の流れを見ることができるという修行者がいます。その修行者が出した本、名前をここに書いてありますので、興味ありましたら参考してみてください。日本語訳あるかどうかわかんないにしても中国語の本なんです。この修行者たちの内観を通じて経絡の流れ観察することによって分かったことなんですけども、実は体の左右の動きは逆になっているということ、現象があります。背景と大腸経を例にします。背景の方が左手の胸から指先の方に向かっているときに、大腸経の方が指先から頭の方に向かっています。一つの円の中で気がぐるぐる回っているから理解できます。じゃあこの時右側はどういうふうになっているかというと、右側の方は逆の動きしています。つまり背景の方が左手の胸から指先の方に向かっているときに、右手の背景の方は指先から胸の方に向かっています。逆に大腸経の方は頭から指先の方に向かっています。これは左側の方を流れが終わってしまうと右側の方と交代するんです。左側の方も同じように、例えば背景の場合は胸から指先の方に向かって流れていくという動き終わった後に、今度逆の動きをします。その逆の動きというのは、この指先から出ているという気が合血の中に入っていて、でその逆の動きをします。外側の大腸経も同じように逆の動きします。その逆の動きしている時に、反対の右腕の背景と大腸経の方が正常の動きします。左右の動き常に逆になっています。一回整理しますと、肯定体系に紹介されている一見矛盾しているというような現象では体の中に同時に起きているんです。ただ古代の人たち記述している時に飛ばしている、細かく話してないです。細かく書いてなくて、両方の現象があるというふうに大雑把に書いてあるだけで、後世の人それを理解するのに非常に苦しいんです。内観している人とか瞑想している人のある程度のレベルに達して自分の体の中の気の流れを見ることができる人の場合は、この気の流れちゃんと観察することができます。 その人たちの記述によりますと、こういった現象があるということを分かっています。徳脈は後ろの真ん中通っている、で任脈は前の真ん中通っているんですけども、これも1本ではなくて左右2本なんです。左右2本を常に逆の動きしています。例えば徳脈を例にしますと、徳脈の外側に膀胱系、胆系、つまり足の陽系があります。足の陽系の動きと逆になっています。例えば左側を例にしますと、左側膀胱系が上から下がっているときに、右側の膀胱系は下から上に向かっていく。じゃあ徳脈どういうふうになっているかというと、左側の膀胱系上から下に下がってきているときに、左側の徳脈は下から上に向かっていきます。同じ側の陽気の動きと逆の動きをしています。日本真ん中でくっついて流れているんですよ。左側の方が下から上に流れているときに、右側の方は上から下流れています。この時に右側の膀胱系は下から上に流れています。前の任脈も左右の真ん中に任脈2本があって、で左右の動き逆になっています。その逆の動きっていうのは左右の陰系の動きと逆になっています。あともう一つの現象なんですけども、経脈の中の気の流れ、大きい一つの円の中でぐるぐる回っているという前は話しましたんですけども、もうちょっと細かく分けると、体の前面と真ん中と後面、つまり後ろ、それぞれ3つの円があります。一つは前の円です。前の円というのは背景からスタートして、背景の木どこから来ているかというと、中小、つまり非景のどの木から来ています。背景からスタートして大腸系の中に入っていて、大腸系の後は E 系の中に入っていて、E 系の後はまだ H 系の中に入ります。H 系の木はまた肺系の中に入っていきます。つまり体の前面の内側と外側、内側の場合は上の方は肺系があって下の方は H 系があります。外側の場合は上の方は大腸系があって下の方は E 系があります。この4つの経脈の中に木がぐるぐる回っていきます。非経のところ、胸のあたりに入ると、神経に入る分岐があります。一部分の気が背景に入っていきますけれども、もう一部分の気、神経の中に入っていきます。神経の中に入って、今度、神経と、小腸経と、膀胱経と、腎経。この後ろの円の中に気が入っていきます。上半身の後ろの内側は神経で、外側は小腸経です。足の方に入ると、後ろの外側は膀胱系で、内側は腎系です。この後ろの円がぐるぐる4つの経脈の中に流れてきます。腎系の場合は上に上がってきて胸のところに来ると、また芯のところに入っていくという分岐があります。その一部の気がまた芯の中に入っていって、で今度心房系の中に入ってきます。つまり真ん中の円の中に気が入ってきます。心房系に入って、三焦系に入って、胆系に入って、肝系に入ってくる。肝系のところまた上に上がってくると、今度背景に入っていくという分岐があります。肝系の木また背景の中に入っていきます。つまり前の円、後ろの円の真ん中の円という順番で、この木がぐるぐる全身回っていきます。前の円は一つ独立した円があります。前の円と後ろの円の間つながっています。後ろの円と真ん中の円の間つながっています。真ん中の円と前の円の間にもつながりがあります。これはあくまでも修行者の内観によって観察した結果、この本の中に記述してますので、法廷台家の一つの解釈の仕方としてご紹介しました。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとして、これからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には、 YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。